おはようございます。高原剛一郎です。今年小野田博夫さんが91歳で亡くなられました。太平洋戦争の終戦後も日本の敗北を信じないでフィリピンのルバング島で30年近くジャングルに潜伏し戦い、そして生き続けたからです。1974年に帰国された時すでに52歳になろうとしておられたんですね。ところで彼はなぜ戦後30年間も山を降りなかったんでしょう。それにはいくつかの理由があったのです。戦争が終わった年、日本の敗戦を知らせるビラが彼のところにも届いていました。ところが同じ時期、別のグループが山を降りようとすると、不幸なことに敵のパトロール隊と鉢合わせになり、いきなり銃撃されたのです。戦争が終わったのであるなら、なぜ撃ってくるんだろう。これはまだ戦争が終わっていないということに違いないと判断するんですね。さらに小野田さんは陸軍中野学校を卒業した諜報部員なのです。つまりスパイだったのです。ゲリラ戦を指導するために送り込まれた特務機関員なんですね。そしてこのスパイは常に情報の裏読みをする癖がついているんです。戦争が終わったことを知らせるこのビラは、きっとゲリラ戦を戦う日本兵を炙り出すための罠に違いない、謀略に違いないと考えたんです。そんな残留日本人兵士を探すために、日本政府も努力しました。皇太子殿下のご成婚を特集した新聞や雑誌をジャングルに置いていったのです。また、小野田さん自身も、現地人から奪ったトランジスタラジオで、逐一日本のニュースを聞いていたんですね。ラジオでは北京放送が入るんですが、その中で日本語ニュースが流れるんです。ですから彼は、大阪で万博があり、南春夫がテーマソングを歌ったこと、公害問題が深刻化していること、さらにガム島で自分とそっくりの境遇にあった横井庄一という旧日本兵が帰国したということなども全部知ってたんです。しかし、それでも山を降りませんでした。なぜでしょう？あらゆる情報が日本の勝利を裏付ける根拠のように聞こえてきたからです。日本が豊かになったと知ると、それは日本が戦争に負けていない証拠に見えたんです。東京オリンピックのニュースの中で、アメリカやイギリスの選手が参加しているというふうに聞くと、戦争中なのにスポーツは別問題として受け入れる我が国日本は、なんて心の広い国なのかと思ったそうです。アメリカの大型爆撃機が大編隊を率いて飛んでいくのを見ると、ああ、日本は占領されても、大陸ではゲリラ兵が戦っていて、それを叩くためにアメリカは爆撃しに行ったんだと考えたんです。実はその爆撃編隊は、ベトナム戦争を戦うアメリカの空軍なんです。小野田さんは情報機関員として、日本に関する情報に精通しましたが、どれを見ても何を聞いても全部嘘で罠で虚構の話のようにしか聞こえなかったのです。その最大の理由は、日本の敗戦という現実を受け入れなかったことに由来するのです。日本が負けていないという見方に立つと、どんな現実も自分の見方を裏付けるもののように再解釈してしまうので目が開かれないのです。ところで今のこの世界は神なんかいない、創造主など存在しない、すべては偶然で出来上がったという前提に立っています。ですからどんなに見事な神の作品である自然界を見ても、どんなに緻密に調整されている宇宙の不思議を知ったとしても、すべては偶然でそうなったとしか見えないのです。この世界の始まりをスタートさせた第一原因者がおられるという現実を受け入れない世界では、神の存在の証拠を見ても、それが証拠に見えないのです。しかし、 小野田さんにも目が開かれる時がやってきました。どのようにして彼は現実に目が開かれたんでしょう。かつての上官が現地に出向いていって、正式に解任命令を出したことで納得されたのです。自分にゲリラ戦を直接命令した上官本人が、その命令の終結を宣言したのです。それと同じように、この世界を作られた誠の神様は、神なき世界になりきっている私たちの目を覚ますために、自ら人となってこの世に来てくださったのです。この人となられた神こそはイエス・キリストなのです。聖書の中にこんな言葉があります。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。なぜこの方、イエス・キリストだけがあなたを救うことができるんでしょう。第一に、この方だけが人となったあなたの作り主だからです。あなたの作り主であるなら、あなたに問題があるとき、それを解決することがおできになります。なぜなら、作者は作品を作る力があるだけではなく、作品が壊れた時には修理する力もお持ちであるからです。第二に、この方だけが罪を犯したあなたのためにご自分を犠牲にして代わりに死んでくださった方だからです。キリストがあなたに与えたのは単なる言葉や単なる知恵だけではありません。キリストはあなたに命を与えてくださったのです。第三に、この方だけが死を滅ぼして復活なさった救い主だからです。今までいろんな人類の偉人がいましたが、皆一人の例外もなく、死んでそのままです。しかし、キリストだけが死を滅ぼして復活してくださったのです。死を打ち破った方だけが死の恐怖に打ちひしがれている人間にとって、本物の力ある救いを与えることがおできになるのです。このキリストを自分の救い主として信じ受け入れる者は、一人として滅びることなく、キリストのうちに置かれ、死に至るまであなたと共にいて、あなたを天国にまで導いてくださるんです。私は先日、ジョークを読みました。もう亡くなられた南アフリカの英雄マンデラ氏に関するものです。彼はニューヨークの国連で演説することになっていました。ところが寝坊して当日大幅に遅刻してしまったのです。そこで飛び乗ったタクシーの運転手に大急ぎで国連本部に向かってくれと頼むのです。しかし運転手は断りました。すいません。私は次スピード違反で捕まったら免許取り消しになるんです。勘弁してください。マンデラ氏は同情して言いました。わかった。じゃあ私が運転しよう。そして猛烈なスピードで国連本部に向かうのですが、途中で交通警察に見つかり止められてしまうんです。警官は切符を切りにタクシーに行きました。ところが何もせずに戻ってきたんです。同僚の警官がなぜ切符を切らないのかと聞くと、いや、大物が乗ってるんだ。大物って誰だ？市長か？いや、もっと上だ。大統領か？いや、それ以上かもしれない。だって、マンデラを運転手にするくらいのやつなんだ。キリストを信じる者は、キリストが運転する車で、天国に向かっているようなもんです。これほどの大物扱いはないと思いませんか？どうぞあなたも、ご自分の救い主として、イエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。